堀江被告元側近沖縄開始今年1月18日午後2時35分沖縄県那覇市のカプセルホテル3階の3008号室の非常ブザーが鳴り響いた。10分後通報を受けた救急隊が部屋に駆けつけると
大丈夫ですか？
男性が血だらけで手足をバタつかせ苦しんでいた。まもなく男性は心肺停止状態、傍らには刃渡り10センチの包丁が。そしてその1時間後運ばれた先の病院で男性の死亡が確認され、検視の結果死因は腹部大動脈からの大量出血。所持品の免許証から男性は東京の HS 証券副社長野口英明さんと判明。この事件はすぐに日本中の注目を集めることになった。というのも野口さんはあのライブドア元社長堀江貴文被告がライブドアの前身の会社オンザイチを立ち上げて以来堀江被告の側近中の側近とされていた人物だからだ。しかも事件のわずか2日前には証券取引法違反の疑いでライブドア本社に強制捜査が入ったばかり。野口さんの会社にも捜査の手は及んでおり、この死亡事件と何らかの関連があるのではと噂された。だが野口さんが亡くなった翌日、警察は自殺であるとの見解を発表し捜査打ち切りの方向へ。事件を振り返ってみよう。
もしもし。
もしもし、
俺だけど。
あら、あなた、どうしたの？
うん、今から帰れるみたいだから帰る。
今日も帰るから帰るなって。
通常帰宅の連絡は携帯電話のメールで行っていたという野口さん。しかも普段は帰宅時間がもっと遅いため、奥さんは少しだけ疑問に思ったという。午後8時、会社から帰宅まではおよそ1時間。しかし電話から2時間以上経っても夫は帰ってこない。心配になった奥さんは会社に電話をするが、だいぶ前に帰宅したとのこと。この時点で野口さんの消息は途切れてしまったのである。翌日午前8時5分、後の警察の調べで野口さんがなぜか偽名を使い那覇行きの飛行機に搭乗し、10時50分那覇空港着。そこから何らかの移動方法で那覇市内に移動したことが分かる。午前11時20分一人で那覇市内のカプセルホテルを訪れた野口さんは、チェックインの時もやはり偽名を使っている。さらに野口さんが実際に書いた宿泊カードを見ると、書かれた住所は福岡市八女とある。実は福岡県八女市は堀江被告の実家があるところ。これは果たして偶然なのか。チェックインの際野口さんはスーツ姿、ホテルの従業員はその時の印象をこう語っている。
設備のご案内などをしようとしましたけれど、こちらは前に使ったことがあるから大丈夫だからとおっしゃいました、はい、
そう、以前にもこのカプセルホテルを利用したことがあると言っていたという。その後野口さんは一旦外出、向かったのはホテルからわずか50メートルの薬局。ここで野口さんは眠れないと言って睡眠導入剤を購入している。この時の服装はネクタイなしのスーツ姿だった。正午、野口さんは一人でホテルに戻る。手にビニール袋を下げ、中にはペットボトルのようなものが見えたと従業員が証言。
お帰りになってきた時の様子なんですけど、何かこうその思い詰めていた様子とかそうしたものは全く感じられませんでした。
午後2時30分、野口さんの部屋の非常ブザーが鳴る。 すぐに従業員が駆けつけ様子を伺うが、ブザーは誤作動ではないかと判断しフロントに戻っている。ところがその5分後、2度目の非常ブザーが、従業員がマスターキーを使って中に入ると、そこにはもがき苦しむ野口さんの姿が。急いで119番に通報。救急隊が到着の間もなく心肺停止状態。野口さんの傷は左手首に5センチ、首の左右両側に5センチずつ、さらに腹部に8センチの計4箇所。傷をつけたとされる包丁は刃渡りおよそ10センチですぐそばに放置されていた。野口さんはホテル備え付けのガウンを着ていたが、なぜか足元に血まみれのプロサッカーチームのレプリカシャツがあったという。午後3時45分、搬送先の病院で出血多量による死亡が確認された。その翌日には自殺であるとの発表が警察から出された。几帳面だった野口さんの性格からして、遺書の類が全く残されていないというのも不自然である。切り傷は4箇所にも及び、それぞれの傷口はとても深かったという。果たしてそれだけの痛みを自らに強いるだろうか。事実、統計によると刃物での自殺は全体の 2.5% に過ぎない。現場に血まみれで落ちていたというイタリアプロサッカーチームのレプリカシャツだが、野口さんはサッカーに全く興味はなかったという。